山、囲碁が、矢蓋、秀幸の、麦わら帽子。皆さん、こんばんは。矢蓋秀幸の麦わら帽子の時間になりました。まあ、昔からですね、花はくれない、柳は緑という言葉がございますが、まあ、これはですね、時代がどう変わっていこうともですね、自然はいつも通りに巡ってきますよということでございますね。まあ私たちはですね、この自然の中にいると、いつも楽しいことがたくさんあってですね、私たちはいつも幸せだということでございます。今日もですね、大津市は東二条南11丁目一番地にございます。FM ウィングより、今日はですね、収録で対応させていただいております。12月2日、私は広島県は竹原市、たまりというところに行っておりますね。収録で対応させていただいております。まあ、随分ね、冬に行ってきたんですが、まあ、鉄道の準備とかですね、まあ、そういうことに、まあ、勤しんでおりますというところでございますが、でもこう、本州にいた頃の、その、習慣というかね、癖が抜けずに、水落としを忘れてしまうというね、とんでもないことが、起こってしまいます。まあ、ここ何回もね、失敗して水道管破裂したりとか、機械潰したりとか、いろんなことをやってきましたが、なかなかダメですね。はい、気をつけましょうということで。ラジオを聞くの、あなた、水落とし、気をつけましょうね、ということでございます。まあ、農場の方ではですね、まあ、古くから、うちで使っているフォード3000というトラクターですね。まあ、全国復活を遂げまして、燃料噴射ポンプというのをね、交換して、エンジンがかかり、まあ、いよいよ、まあ、除雪用にね、仕様を変更してと、いうことで、やれやれというところでございますね。まあ、これですね、燃料ポンプ潰れるとかなり厄介な、こう、作業になるということで、結局自分でやってしまったんですが、まあ、なんとかなるもんだな、ということで。いろんな、こう、YouTube とかですね、そういうものをこう参考にしながら、まあ、終了してですね、メンテナンスして組み上げたという感じでございます。まあ、やればできるな、ということで。やらず嫌いというかね、食わず嫌いというか、まあ今までやらなかっただけで、やってみるとまあ大したことないなということでございました。私の感想でございます。まああとはですね、オートバイ乗れるのももうあとわずかということでね、まあオートバイの冬仕様にちょっと交換しようかなということで考えております。まあもう皆さんね、車のタイヤを冬タイヤに交換はされてると思いますが、まあくれぐれもね、最初、凍り始めというか、まあ気をつけないかんなというふうに思いますね。それでは今日の一曲目、こちら。I'll open up the door. Help me if you can, I'll see. 目ビートルズでヘルプ聞いていただきました。まあ今日はですね、ちょっとこの上で仕事も一段落したので、最後のまあ豆についてね、ちょっとこういろいろお話したいなというふうに思います。まああの豆の栽培はですね、私はもう22年ぐらい、手掛けてきたんですが、2002年から、清水町は御影というところでですね、私の弟が、養豚、豚を飼うということでね、新規就農して農家になりました。で、この時に、譲っていただいた農場、まあ畑がですね、九丁部ついてきたということなんですが、そのうちのですね、五条部ぐらいがちょっとこう使えそうにない場所だったんですが、どうって言われて、ん、じゃあまあ、貸して、みたいな感じで、軽いノリでこう借りたんですね。で、結構厄介な畑でですね、こう死刑ってトラクター埋まったりとか人間も埋まったりするんですけど、そういうところで、豆の栽培を始めました。で、まあ豆って割とこう、死刑地に弱いというふうにこう言われてるんですよね。でもまあなんとか、育ったんですが、周りがですね、全部原野なんですね。原生林がずっとこう周りを取り囲んでいる畑なんですね。となると、そこからですね、餌を求めて鹿の群れがやってくるんですね。これ見てると面白いんですけど、最初、偵察、鉄砲が2匹ぐらい来るんです。2頭ぐらい来るんですね。で、こう様子を見てですね、その後本体が来るんですね。で、大体1家族、5頭前後。まあ、それが二家族ぐらい来てですね、こう、悠々と豆食っていくんですね。で、これ最初のうちはですね、葉っぱ。まあ、これを食べるんですが、まあ、いよいよですね、収穫前になると実がつくじゃないですか。で、今度はそれを食べに来るんですが、これ鹿の大好物は大豆なんですね。で、しかも、有機栽培でやってますから、まあ、よそよりは、まあ、いいんでしょうね。化学肥料とか農薬とか使ってないので、鹿にすれば、まあ、良物やな、ということで、鹿が全部集まってくるんですね。で、まあ、この時ですね、弟が、地域の方に言われたのは、いやー、もういつもなら、鹿がもう来て困るんだけど、今年全然来ないわ、全部お前とこ行ったみたいやな、助かった、ありがとう、みたいな話だったんですよね。で、まあ、こっちはですね、もうその鹿をどうしようかということで、で、まあ、朝になるとですね、食べられて、もう、みるみる減っていってるんですね。で、これはいかんということで、まあ、その頃北の屋台で、八百屋の営業もしてましたんで、まあ、8時ぐらいに仕事終わるじゃないですか。で、それから三河屋の畑に行ってですね、もう夜中1時、2時まで、鹿と睨み合いですね。で、向こうは人の気配を感じて、原生林のところを行ったり来たりしながら畑に入ってこないですね。で、こっちは、ボウガンというね、弓矢、鉄砲型の弓矢があるんですね。それを買いまして、構えて待ってます。で、もう一つは、スリングショットという、競技用のパチンコ。これ結構破壊力があって300メートルぐらい飛ぶんですね。なんだったかな。売り文句は300メーター先の新聞紙が抜けるという。かなり強烈なんですね。まあ、たまにもあるんですけど、スチールの 4.5 ミリっていうやつを使うんですが、これは結構ね、すごい破壊力なんですけど、これを持ってですね、鹿と睨み合いなんですね。で、昼間は昼間で、爆竹やったりロケット花火、これ火薬の匂いがいいということなんでね。まあやったんですが、結局ですね、まあ1時2時で帰るじゃないですか。で、帰ると、鹿はもう悠々と朝まで食事をしてですね、で、昼前ぐらいに、自分の場所に戻っていかれるということで、その後もう見るも無残ということでね、まあいろいろこうやりました。で、まあ、途中ですね、02年から始めて、04年に、私の父が、大阪から移住してきたんですね。で、 まあ、あるきっかけ、まあ、トラクターに乗せたというきっかけでですね、もう農業大好きおじいさんになって、もう豆は俺の命や、みたいな感じでこう育ったんですね。で、豆がもう朝になったら食われた電話かかってるんですよね。で、まあ、もちろん高圧電流の、電木というね、電線を張って、鹿を防御します。でも、彼らは平気にそれ、またいでくるんですね。彼ら垂直に3メーター50飛ぶって言われてるんで、まあ、1メーター2メーターの柵なんか何でもないわけですよ。で、それを乗り越えて豆食って昼間に帰るということなんですが、まあ、いろいろこう、やってですね、最後は、私の父がですね、電木、その高圧電流の、電線を飛び越えて着地するあたりに、竹槍をいっぱい立てたんですね。しかも、刺さるところが2箇所あって、1箇所はこう刺さったら抜けるような、抜けて地下についていくような仕組みを作ってですね、並べたんですね。で、これはですね、さすがやなと思ったのは、鹿って賢いんですね。で、この竹槍を見て入ってこなくなったということで、まあ、この時はこの竹槍で一件落着をしております。で、その後もですね、ま、いろいろあの手この手でこうやりまして、今のところはですね、高圧電流の、電線、電木という、それを貼るのと、それからちょっとこうスピリチュアルなんですけども、シアノバクテリアという光合成細菌という菌液、これをボトルに詰めてですね、25メーター間隔に、その電木のポール、これに縛り付けるんですね。これで結界ができるというふうに言われておりまして、これがですね、見事ヒットして、隣にしか入ってくるんですけど、全く食べないですね。で、今年に至ってはですね、鹿による豆の食害、カリムゼロですね。まあ、これは見事やなということで、まあ、私の、知り合いとかに、まあ、随分こう、勧めたんですが、うまくいくところもあれば、うまくいかないところもありで、まあ、なんとも言い難いですけどね。まあ、私はもう頭から信じてますんで、まあ、これはヒットしたなということになるんですけど、まあ、これもですね、鹿とか、キツネ、まあ、そういうものには有効なんですが、ネズミには全く効かないですね。下の方についてる鞘をネズミはこう食べてですね。まあ、どっかのおっさんが、枝豆食って、その殻をきれいにこう積み上げたような、そういう食い方をするんですけど、まあ、ちょっと見ててね、面白いというか、ちょっとこう、笑える食べ方をしておりますね。まあ、そんな感じで、ずっとこう、やってきておりますね。それでは、今日の2曲目、行ってみたいと思います。こちら。
No, no.
藤哲夫さんで吉祥寺聞いていただきました。まあ、豆のね、話がこう続くわけでございますが、昔はですね、豆を買ったら、仁王台というところにこう積んでいったんですね。で、これなんで積むかっていうと、追熟させるんですね。まあ、乾燥させて脱穀しやすくするというのもあるんですが、これですね、追熟させると美味しいんですね。で、ちょいちょいこう収穫しながら、鞘をパキッと割ってですね、生の豆をかじって味見をするんですね。で、うちはですね、岩井黒という黒豆と黒大豆、それから、黒仙石大豆という、小粒の黒大豆なんですけど、この2種類を作るんですね。で、どちらもまあ甘くって美味しいんですね。で、これがまた仁王積みにして追熟させるとですね、さらにこう美味しくなるということで、一人なんかこうね、豆を味見しながらニヤニヤとこう笑いながらですね、仕事をしておりますね。まあそういうのがこう、ささやかな楽しみというかね、まあそんな感じなんでしょうけども、このですね、豆を仁王積みにして、それから最後にこう脱穀をするんですが、この脱穀をする機械、これがですね、時代とともにどんどんこう変わっていくんですね。まあ最初の頃は足踏みだとか、モーターでVベルトかけて、こう軌道をこうガーッと回してですね、ガラガラガラガラやったりとか、その昔は馬で踏んだりとかですね、空鞘で叩いたりとか、まあいろいろあったと思うんですよね。で、時代とともにどんどんこう移り変わっていくんですが、うちの脱穀機は、まあ多分30年か40年前の機械だと思います。三好機械という機械屋さんが作られた脱穀機なんですね。で、これはですね、トラクターで引っ張りながら、畑に横たわっている切り落とした豆を嫌いながら脱穀をしていくという機械なんですね。なかなか優れもんなんですが、まあ、うちはですね、畑がこう湿ってるので、この機械を畑にトラクターにつけて入れるとですね、向かったところではまるんですね。で、結局は畑に入れたことは一回しかないですね。まあ、はまって散々な目にあって、それからやってないんですけど、この仁王積みにしたものを、この機械を使って脱穀をするということで、ずっとやってきておりました。で、この脱穀機ですね、結構というか、かなり巨大な機械なんですね。うちの機械の中では一番大きいと思います。で、車高を作ったんですが、天井にあと5センチっていうところで、突っかえて入らなかったんですね。で、まあ、穴掘ってですね、まあ、出し入れしたりとか収納したり、まあ、してるんですけど、まあ、ちょっとね、扱いが厄介かなという感じですね。でも、Vベルトがいっぱいかかって、コンベアだけでも4本ぐらいですね。でも、ベアリングは至るところにあって、となってくるとですね、潰れるところだらけなんですね。で、うちに来て、中古で来てですね、16年ぐらい。で、コンベアが1回切れたぐらいだったんですけど、あとは大したトラブルはなかったですね。で、まあ、毎年メンテナンスをしながら、もう拝むような気持ちで、潰れるといてくれよ、最後までいてくれよ、みたいな感じで、この脱穀機を使ってですね、仁王積みの豆をこう脱穀するんですね。まあ、これ結構ね、ドキドキするんですね。もう潰れてくれるなよーと、これ潰れると、コンベアとか潰れるとですね、中に詰まった豆を出すだけで、1時間ぐらいかかってしまうという、とんでもない作業なんですね。で、いつもドキドキしながらこうやるんですが、まあ、今年はですね、おかげさまでノートラブル。そんな感じでこう終わりましたね。で、この脱穀機を作ったメーカーさん、三好機械さん、もう10年ぐらい前ですかね。もう今の機械ではないということで、多分売れなくなってしまったんでしょうね。廃業されてしまいましたけどね。まあちょっとこう残念かなという感じです。で、まあ、うちの機械はですね、まあ、手入れもしてますし、まだまだ10年や20年使えるな、ということで、雨にも当たってないですし、まあ、いい状態でね、保管をしております。また出番が来ればですね、使いたいな、というふうに思いますね。まあ、穴掘って収納して、で、これ、収納するときに、トラクターの後ろに牽引するんですね。 で、多分、ケインをやられた方、お分かりだと思うんですけど、ケイン前に進むのは楽なんですね。で、バックで切り返して入れるというのがね、非常に難しいんですね。逆にこうハンドルを切って押していくみたいな感じなんですけど、まあ昨日この作業をこうやったんですけどね、まあ1回で入ってですね、おー、なかなかいいでしてるなということで、まあ豆食って甘みがあってニヤッと笑ってですね、で、この牽引を更新1回でスポッとこうギリギリのところに入れるということでね、またそれでニヤッと笑って、まあ、自画自賛ということでね、楽しんだりしておりますね。まあ、農作業も、まあ、こんなことしながらですね、こう、進捗、のんびりやってると、まあ、結構楽しいもんかな、というふうに、まあ、私は思うんですけどね。家庭菜園やられてるあなた。まあ、そういう、こう、ね、ほっこりした感じで、野良仕事とか、結構、こう、楽しい、と思わないですかね。まあ、私はそれで、非常にこう、喜びを、感じながらやっております。それでは曲いきたいと思います。こちら。
愚かの者は何一つなくそれなりに幸せはあるのだが呪われた愛者たちの身の置き所はない今しばらくなのかもうしばらくなのか浮き足立つほど喜びがあり愛することに浸りきって手と手を取り合って笑顔を交わし生きてることを感じるのだが呪われた愛人たちの身の置き所はない今しばらくなのかもうしばらくなのかそばにいる人とは分かり合えるのに一つ山を越えるとよさ行き気分それほど遠いことではないのに一人になると弱音を吐く。
はい、泉谷しげるさんで鏡の前のつぶやき聞いていただいております。まだ豆の話が続くんですね。まあ、豆をね、初めて、まあ、22年ですが、これですね、栽培方法、一回として同じやり方を反復したことがないんですね。まあ、毎年、こう、いろんな手法、挑戦をしながらですね、こう、やっていくんですが、まあ、この中で、まあ、本当に成功したな、というのは、私の記憶では一回しかないんですね。で、その成功した一回を元にですね、さらにこうアレンジをして、もっとということでこうやると、うまくいかなかったりと。 いうことで、まあ巻くタイミング、気候、天気、雨、乾燥具合、まあいろいろこうあるんですよね。で、まあ04年からですね、その御影の農場で、私の父とですね、二人で怒鳴り合いながら、まあ畑ずっとこうやってきたんですが、言われるのはですね、こう自然栽培で豆、しんどい割には上がりが少ないじゃないかと。これ、もう、なんとかせよ、みたいな話で、まあ、徐々にこう言われてたんですが、まあ、とりあえず取れるだけでもありがたいやろって言ったら、いや、それだかん、みたいな感じでね。まあ、やってきたんですが、まあ、父と一緒にやって16年。まあ、私がちょっとこう、行けない時はですね、私の母も、電木張るときに、ちょっとこう、手伝いに来い、みたいな感じで、引っ張り出されてですね、こう、やって、まあ、これ、夫婦って似てると面白いんですね。父、お父さん、お母さんに、むっちゃ偉そうに言うんですよね。そこまで言わんでもええやろっていうぐらいの言い方をこうするんですけど、もうちょっとこう、優しい言い方できへんかな、ということでね、まあ、いつも見るんですが、まあ、私の近所におられる農家の方でもですね、手伝いに来られてるデメンさんには優しいのに、デメンさん帰った後ですね、奥さんと二人で、例えばビートの定食器乗って、奥さん後ろに乗るんですね。で、もうスピード落としたらいいのに、ガンガンスピードを上げてですね、何してんねん、もともとすんな、早せ、みたいな感じで、もう怒号が飛び出しながら、農作業をこうされてるんですけど、ああ、まあどこも一緒かな、ということでね。まあこれはちょっとこう、よろしくない傾向ですけどね。まあそんなことで、まあ豆はですね、こう栽培方法、アレンジしながら、毎年手を変え、品を変え、栽培をやっております。で、まあ今年はですね、非常にこう手応えを感じました。というのは、6月の下旬ぐらいにですね、一回葉っぱが虫に食われてボロボロになってなくなってきたんですね。あ、もうこれは今年はダメか。全滅やな、というふうに思ったのですが、この豆専用のですね、光合成細菌、これを培養しておりまして、ちょっとタイミング遅かったんですが、ようやくできたので、散布機械の方を作ってですね、一気にやろうか、みたいな感じでやって、タイミング遅かったんですが、虫に食べられた後なんですね。で、まあダメ元でというかね、もうちょっとこう、なんていうんかな、あかんかなと思いながらこうやったんですが、そっから復活劇が始まってすごかったんですね。また、新芽出して、葉っぱ出して、花咲いて、鞘つけて、ということで、まあ、木の脱穀をして、その中身とかこう見てたんですが、まあ、非常にですね、質の高いものが取れてるんですね。味もいいし、いや、これはなかなか、いいな、ということで。まあ、大喜びしておりますね。で、まあ一応、この手法、まあこれは、ちょっとこう、ノートに保管をしてですね、いいやり方、こう、パターン、体系としてはですね、かなりこう、完成度が高いというふうにこう、見ておりますね。で、まあ、まだまだアレンジは続くんですが、まあ、どこまでやんのかな、私、みたいな感じですけども、多分、この挑戦はやめることはないでしょうね。で、最終的には、この豆、自然栽培の豆の栽培において安定的に、収穫量がそこそこあって、まあみんながね、こう楽しく暮らせれるようになるまで、まあ続けるんじゃないかな、というふうに思いますね。まあ、特にね、農業の場合、天候だとか、まあいろいろ左右されるので、まあ一概にこれは絶対ということはこう言えないんですが、まあなんとなくこう傾向としてね、わかるので、まあいいのかなというふうに思いますね。まあこういう体系が、栽培体系がですね、豆に関して完成すればですね、まあどこでも、いつでも、誰でもこうできるという、まあそんな楽しいこう世界が待ってるかなと。いうふうに思うわけでございます。それでは曲いきたいと思います。こちら。
っと寄り過ぎた涙が一つに膨らんでいるよ。いいよいいよ、この場の内容涙が一つ
の夏聞いていただきました。この帯広市にはですね、群馬に行きますと、いろんな加工場がございます。戸塚の方に行きますと、さくらんぼ工房、清川の方に行くと、青空工房とかね、あとは、太平とかですね、大正もあるし、川西もあるし、いろんなところにですね、加工施設がございます。これ帯広市民でなくても誰でも使えるということなんですが、このご時世に合わせてですね、農業者、生産者がですね、自分の作物を使って加工品を作って販売をしたいねというふうに思うわけでございます。ところがですね、帯広市はこの加工場を営利目的で使ってはいけませんという縛りがあったんですね。で、もうかれこれ、17、8年になりますかね。それはなんとかしてよ、ということで、まあ、当時、農政課の課長さんでおられました、宮脇さんという方にですね、相談しに行ったら、いや、前向きに検討してまいります、という返答をいただきました。ただまあ、ありきたりの返答なので、移動、2、3年で移動してですね、あとしらみたいな話でしょって言ったら、いや、そんなことはないです、ということで、もう一人、林さんという方がおられたんですけど、二人でですね、もう課長さんにも頼んで頼んで、で、できたのが、帯広市小規模加工研究会という研究会なんですね。で、これに所属しますと、みんなが共用で使っている加工施設、これをですね、生産者の名前で保健所に製造許可の申請をしてもよろしいということになったんですね。となればですね、自分で加工設備を持たなくても、この共用場所で、製造許可、厚生省保健所さんのですね、製造許可をいただいて、れっきとした加工品が作って、胸を張って販売ができるということになるわけなんですね。で、まあ、これでずっとこう、やってきたんですが、ここ5年ぐらい、だんだんこう、会員数が減ってきまして、 会議はですね、まあそういう加工場の関係もあって、なくすわけにもいかないということで、まあここ何年かはですね、私が会長職でこう繋いでるということでございます。で、まあ活動もですね、今年に至ってはですね、まあこのコロナの感染予防対策ということで、まあほとんど授業できてないんですね。ただ、味噌作り教室というのがですね、授業計画でありまして、まあこれを毎年やってるんですが、まあ非常にこう人気が高いんですね。ただまあ、人数多いとですね、過密状態を作ってしまうので、今回は定員の半分ということで、少ない人数で、開催を実施しております。で、この小規模加工研究会がやる味噌作り教室ですから、麹起こしからやりましょう。しかも豆麹ということで、毎年やらせていただいております。で、生徒さんには説明毎回するんですけども、麹って買うと高いんですね。今回来られた生徒さんとこう話してたら、1キロ1200円で買ってましたとか、いう方がおられました。まあ安く買えば800円とかそんなとこだと思うんですけど、まあ結局味噌作るのに意外とコストがかかってしまうということなんですよね。ただ、トカチ、食料自給率 1100% とか 1200% とか言われるところでですよ。豆はいくらでも豊富に手に入るという場所なので、これはやらん手はないでしょうということで、この教室で豆麹を作って味噌を仕込むということをみんなで勉強しております。こうなってきますと、二等品の豆、三等品の豆、まあ、加工用に使う豆ですね。まあ、これを安く、手に入れて、で、麹も自分で作って、種菌は20キロぐらい作るのに500円ぐらいしかかからないので、もうほとんど、ただにしかい。一回麹を起こしてしまうと、その麹は次から自分の種菌になるということで買う必要がないわけですね。となるとですよ、高価なものは塩しかないということで、こだわりの塩をですね、ふんだんにこう使って、作るということでやっております。まあ、塩の話をね、こうすると、いや、しょっぱいのダメでしょう、ということで、生徒さんはよく言われるんですが、いや、塩こそ、必要なもんです。ちゃんとした塩をしっかり取りましょう、ということ。それから、味噌を減塩で作ると、余計なこと、余計な心配、いろんなことをやらないといけないので、塩は、基準通り入れましょう、ということで、教えております。まあ、それでも減塩が作りたければ、それは各自どうぞ、ということで、こう、やっておりますね。で、そういう話と、こう、塩の話とか、こうやってますと、じゃあ、市販されてる味噌の値段、瓶からキリまでありますけど、あれは何ですかという質問が、こう、よく出たりするんですね。今回もまあ出てましたけど、それは、製法、原料、コストが違います、ということで、例えば、製油会社が油を絞るのに絞り取った大豆のカスで味噌を作るとかね。まあそうなるとどんどんコストを下げることができる。それから麹で発酵させずに、酵素処理をして味噌にするとかね。まあいろんな手法がどうやらあるらしいですけど、じゃあ私たちは表示を見てですね、何が本物なのか、それどうやって知ればいいんですかっていうから、まあそういう質問はあったんですけどね。このメーカーの表示のテクニック、非常に巧妙に仕組まれていて、普通の消費者では、これ見上げることはできないんですね。逃げ道いっぱいあるので、で結局は、その作ってる人を信用するしかありませんという答えになってしまうんですね。じゃあそう困ったよね。だから作るんです、ということで。ちゃんちゃんになるんですけどね。まあ、今回も、川西町にございます、農業者センター。まあ、こちらでこう、いつもやらせてもらうんですけどね。今回なぜか、ガスが出ないですね。コンロ3口ぐらいひねると、ガス止まっちゃうんですね。で、業者さん呼んで、こう、わかりました？いや、わかりません。で、結局、ガス待ちですごいこう、時間がかかってしまったんですけど、 そのガス待ちで待ってる間にですね、こう、私に対しての質問になって、まあ、自然栽培の話とかこう質問されてですね、結局空いた時間で自然栽培のレクチャーまでやってしまったというね。味噌教室なのに、まあ、余計なことをちょっとやってしもたかなっていうことで。まあ、それ以外で生徒さんがですね、うちにこうちょっと来たいとかね、自然栽培の体系のペーパー欲しいとか、いろんな話が出ておりましたけどね。まあ、時間がね、暇だと、まあ、いろんな話が、また出てくるんだな、というふうにこう思うわけでございますね。それでは曲の方、行きたいと思います。こちら。
スルメコ踊れない。
セリーさんでダンスはうまく踊れないでした。まあ限界集落というねことを聞かれたことがあるかと思うのですが、まあこの放送が流れてる時に私は、広島に行ってるんですが、この竹原市たまり、田んぼが1万個ある里と書いてたまりなんですけども、ここはですね限界集落なんですね。で、もうお年寄りしかいなくって、若い人はゼロ。で、まあ農業で、まあ田んぼが1万枚あった里ですけども、栄えていたのですが、もう農業やる人いなくって、棚田がもう放棄状態で、限界集落というふうにこう言われております。で、たまたまですね、インターネットの農学校を、開設された井本さんと、いう方がこちらの出身だったんですね。で、農業系の大学行かれて、で、今は広告代理店みたいな仕事をされてるんですが、この限界集落を農業で再生したいということを、一昨年からこう言われていて、去年から、手をつけてですね、こういろいろやられてるんですね。で、離農していって、農業をどんどん人は辞めていって限界集落になった。じゃあ、その逆をやろう。農業、農業、農業で、ここを限界集落から、 非常にこう栄えた、栄えている賑やかなこう集落に市を戻そうということで、やられてます。で、これ棚田、すごいんですよね。たまり町っていうのは、細長い5キロぐらいの、町なんですけれども、山と山の間、ここを棚田がこう、埋め尽くしてるんですね。で、しかもそこに新幹線が通ってですね、まあ皆さん多分新幹線通って土地売られて出て行った人もだいぶいるそうなんですけども、まあ、非常にこう、使いにくいというかですね、十勝のこう、広っとした、さっきから見たら、どうすんのこれっていう感じの場所なんですが、そこをですね、もうどんどんどんどん、畑に変えていってですね、米、豆、菜種、野菜。まあ、これをですね、もうどんどんやられてる。まあ、地域の人がものすごいこう、注目されてるんですね。で、彼らもすごいこう、なんていうんかな、地域と一緒にっていうことを念頭に置いているので、挨拶長いんですね。畑行くまで、まあ、5、600メートル歩いていくんですけど、近所の人みんな出てくるんですね、歩いてると。いや、おはようございます、おはよう。で、まあ、これ、持って行き、食べ、とか、夜勤をくれるおじさんとかね、いるんですね。で、一言二言話ぐらいですね、いいですけど、立ち止まって立ち話。多分皆さん暇だと思うので、まあそんなんなんですけど、彼ら偉いのは、全部そういう方たちと普通に話をして、立ち話もちゃんとやって、じゃあまた夕方戻ってくる時でも、みたいな感じでね、こうやられて、もう非常にこう、好感度アップみたいな感じでね、いや、彼ら本当に素晴らしいなと思うんですよね。で、やる気ももちろんありますし、すごい勉強もされてますし、で、まあ私はですね、そこに、講師ということで、まあ行くんですが、まあ自然栽培を導入して、まあ野菜作りをやるということで、まあ今回行ってるわけですね。で、今回は12月1日に、竹原市の駅の近くでですね、講演会をやって、で、その後は、現場で、いろいろこう、土壌確認をしたりですね、土壌改良、それからどういうふうにこう、やっていくかというプランを立てて、実際にこうやっていくということでね、予定をしております。で、これですけども、限界集落で亡くなってきた時、若い人たちがどんどんこう入ってきてですよ。で、なんか、似合ってるよね。いや、お店も欲しい、学校も欲しい、病院も欲しい、何々が欲しい、というふうにこうなってきたらですね、ちょっとこう、モデルとして、非常にこう、面白いんじゃないかな、というふうに思うわけですね。で、まあ、その陰にですね、こう自然栽培という農法が必ずこう、仕組まれているというね。まあ、ここをちょっとこう、狙いたいんですね。で、え、なんでこんなみんな楽しくやれてんの？農業ってしんどいんじゃないの？ 3K、4K とかって言われてたでしょ？なんでみんなこう、笑顔で楽しく、なんか、やってんの？いや、これ農業が自然栽培なんですっていうふうに、こう、なんかな、というふうにこう、描くわけでございますね。で、今回、私が関わらせていただいております、幕別町で、まあ、4タン部。まあ、ニンニクを手始めに。来春はさらに5単部。その次は5丁部。最終的には26丁部ぐらいなのかな。まあ、そこでですね、どれだけの、こう、集落が形成できるかというのもちょっとこう描きつつ、やっておりますね。まあ、これから、まあ、5年、10年、ちょっとこう、楽しみかなというふうに思うんですけどね。まあ、なかなか、思い通りにいかないのかもしれないですけど、やる楽しみ。まあ、これもこう結構ね、あって、なんていうかな、こう、ワクワク状態がこう、ずっと続いておりますね。それでは今日最後の曲です。こちら。 をタイランド聴いていただいております。まあそうこうしているうちにですね、お別れの時間が近づいてまいりました。まあ先ほどちょっとお話に出た幕別町で展開をしております、みないかし。まあ明日ですね、まあ集まり、会合があるんですが、来春に向けて、まあどのような営業をしていくかというところで、まあほとんど、ニンニクをどうやって売ろうかということなんですが、まあこれ雑草有機の認証もいただきました。自然栽培です。肥料も薬使っておりませんと。サインも使っておりませんと。ということで、まあ非常にインパクトが強いですね。で、まあ文章を作ってですね、至るところに営業をしていきましょうということで手分けしてまあやるんですが、まあ大手はもちろんのこと。こだわりのスーパーさん。例えば、成城石井さんだとかですね、大阪だったら怒りスーパーさんだとか、まあいろいろあるんですけど、北のエースさんとかね、まあそういうところ、あるいは、オーガニックのこだわりの、展開をされているところとか、まあどんどん行きましょうか、みたいな話なんですけどね、まあ楽しみかなというふうに思いますね。まあ来週のこの時間はですね、シンプルライフトカチの時間でございます。次の麦わら帽子、私の放送は、12月の16日ですね、再放送は20日の日曜日16時になっております。まあ、1時間お付き合いいただきまして、ありがとうございます。それではまたお耳にかかりましょう。さようなら。The game of life is hard to play. I'm gonna lose it anyway. The losing card on Sunday rain. So this is all I have to say.